こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、長山さん、またね、僕とは自分という人間が本当浅はかだなと思うことがございまして。
何があったんですか？
まあ、そういう話ばっかですね、これね、本当ね、このポッドキャスト。この間ね、
うん、
ラーメン屋さんにちょっと外出する用事があって、
うんうん、
大阪梅田の、地下のラーメン屋さんでご飯食べようと思ったんですよ。
うん、
で、そこのラーメン屋が食券制だったんです。
入るときに買うやつね。
そうそう、入るときに買うやつね。で、ちょうど僕の前にシュッとこう、まあ、割り込みじゃないんだけど、僕、ちょうど、あ、今、誰もいないやと思って、行こうと思ったら、僕の本当直前にシュッとこう入ってきた3人組がいらっしゃいまして、まあタイミング、別にその割り込みって感じじゃなくて、タイミングはね、
ちょうどね、ちょっといい感じにこう着地するタイミングがシュッとずれてるからね。
そうそうそう、そう、うんうん。で、家族連れだったんですよ。あの、お父さん、お母さん、息子さんだったかな。うん、あ、なんか、まあまあいいかと思って。で、後ろでこう待ってたんですけど、その方たちがですね、ちょうどおそらく、まあ、観光の方、
うんうん、
で、海外の方。
ああ。
わかんない。まあ、アジア系の観光の方だったんですよね。
うん。
そしたらさ、まあ、こう選ぶのにちょっと時間かかるわけですよ。
いや、まあ、読めないもんね。
うん、そうそうそう。
うん、なかなか。
まあ、でも、あとはいえ、こう、なんかラーメンに、なんだ、替え玉をどうのこうの、なんかの、オプションをとか、まあ、選んでてね。まあまあ、それもまあまあ、こう、後ろで待ってたわけですね、のんびりと。うん、そしたらさ、その、まあ、いざ、こう、ようやく選び終わって、
うん、
よしよしよし、つって、生産ボタンを押したら、まあ、2000いくらかみたいな、出たわけですよ。
うん、
こう、金額がね。では、そしたらさ、その段になってさ、お金をごそごそしだしたんですよ。その財布を探し出したみたいな。
はいはいはい。うん。
で、その3人いらっしゃるうちの、そのどうもお母さんが財布を持ってるらしくて、
うん。
そのお父さんとその息子さんがちょっとお金みたいな感じで言ってんだけど、お母さんがまだ荷物が多くて、財布がどこにあるかわかんないから、ごそごそごそごそし始めるわけですよ。
大変だね、旅行はね。うん。
ね、まあ、まあ、あるあるじゃないですか。
うん。
まあ、とはいえば僕もまあちょっと早くしてよって、まあその、ね、ラーメンなんてもうパッと行ってさ、もう決まったラーメンピッて選んでさ、パッと買うみたいなさ、そういうまあ僕もね、あの江戸っ子なんで、あのそうせっかちじゃないですか。
江戸っ子じゃないでしょ。
江戸っ子じゃないんだけど。
九州男児でしょ。
九州男児なんだけど、まあちょっとまあそういう、まあラーメン屋はまあパパッというイメージがあるんで、
うん、
なんか今さ、ちょっと今財布はさ、ちょっと3人もしかもいるんだからさ、一人は準備しとこうぜっていうのもちょっと心のどっかで思いながらさ。だからそのお母さんもさ、その2200いくらって書いてあるのに、まずその1000円札を1枚息子に渡すんですよね。
うん。
で、息子はなんかもう1000円じゃ足りないよみたいなことをなんかちょっと言ってんですよ。その、
うんうん、
言語はわかんないけど、何語かで。で、お母さんがまたそのゴソゴソして、そのもう1枚1000円出して、で、その端数の数百円みたいなやつをゴソゴソしてね、
うん、
ようやく、ジャニンジャニンだって買ったわけですよ。
うん、
まあまあ僕からしたら結構待ってたわけです。その、
うん、
ラーメンで順番を並一個も待つ感じからすると、もう10倍ぐらい待ってるわけですね。感覚で言うと。感覚ね、はいはい、感覚の話よ、うん。別に本当に10倍じゃないんだけど、多分、うん。
まあね、自分のリズムと結構ずれちゃったってことね。そこでね。
うん。で、まあその終わって、こう横にどけて、そのね、カウンターにこう出していって、まあ僕はですよ。まあ僕はここで。ちょっと見せてやるよ。俺のこの、ラーメンを買うスピードをと。まあ僕の後ろにも、そう言ってね、僕の後ろにもなんか4、5人並んでんですよ、その。さっきまで誰も並んでなかったのに。で、まあ見とけと、
うん。
ね、ここで俺がまくってやるよ、つって、この、ね、あの後ろの方たちにね。で、
なんてその走り読みになってる。
ラーメン、こう並んでるわけですよ。
うん、
で、まあ普通ラーメンね、いくらいくらみたいな。で、その日、ちょっとやっぱ僕もちょっとあの健康志向でございまして、
うん、
野菜たっぷりラーメン、僕、カムクラのラーメンだったんですけどね。
ああ、はいはいはい、
うん。野菜たっぷりラーメン900いくらっていうのをね、
うん
選んだんですけど、それがね、税抜きだったんですよね。その、押したらさ、その1080円だったんですよ。
うん、
で、まあ僕は当然その財布はさ、1000円は持ってたんだけど、
うん、
小銭はさ、僕はあの財布の財布をさ、札の財布と小銭の財布分けてるって話をして。
小銭入ってるわけですね。
そう。え、80円と思ってさ、その、カバンをさ、
そっからね。
そう、探すんだけどさ。
小銭入れ出すんだ。
なかなかないんですよ、小銭入れが。あっ、あっ、あっ、あっ、あってなってさ。 その、あーってなった挙句、仕方なく2000円を入れて、920円、じゃらじゃらじゃらって出てきて、っていう感じで、いや、これほんとね、さっきまで前の人に思ってたことを自分もできてないなっていう。
ああ、もうクリスさんの後ろに並んだ人も20倍、体感20倍ですから。
体感20倍や、15倍ぐらいかな。うん。うん、こいつ何してんねん、バタバタって思ったと思うんですけど、いや、そんなね、ことがございまして、あ、ほんとね、なんか、人の振り見て我が振り直せじゃないですけど、ほんとね、良くないなと思いました。はい。はい、そんなことがあったわけでございます。はい。で、先週ね、
うん、
先週買ってよかったものっていうのを、やりまして、
やってた。
2025年、もう年末ですから。
うん。
2025年の最後の、今回はね、会ということで、まあ一応先週2025年に買ってよかったものを振り返りましょうって言って、
うん、
一応お互いにリストアップをして紹介をしたら、まあ前の話が長かったこともあって、お互い2個ずつしかね。
そうですね。
うん。
うん。しかもなんかあんまり迫力もなかったしね。
まあ、迫力はまあこの際置いときましょうよ。その、
そうか
今週あるかって言われるとない、
まあ、
ない
から。別にないもんね。うん、増してるわけじゃないか。むしろ迫力がある順に一応、紹介したつもりでいるからな、内心。
そう、そうですね。なんで、まあ、今週もちょっと続きを少しやろうかなと思ってまして、まあ、買ってよかったものの続きを、
うんうん、
やろうかなと思っております。はい。一応ですね、先週、永山さん、僕、永山さん、僕って順番で、やりましたんで、はい、では、永山さんの方から、その、2025年買ってよかったものを、どうでしょうか。
これかな。モンベルジオラインサイクルアンダーシャツライトウェイト。
ほう。
これは、
アンダーシャツ、
うん。そうそう。これはまあ、下着って言ったらまあ、下着なんですが、
うんうんうん、
まあ、モンベルってアウトドアブランドのモンベルですね。
うんうんうん。うん、
そこが出している、まあ、インナー下着なんですけども、まあ、そもそも、モンベルはジオラインっていうシリーズで、汗冷えしない、セビエしにくいようなとか、あと保温性に優れているような、そういったこう下着のラインナップを出してるんですね。まあ厚みで、一番厚い、一番薄いのと、まあ中厚と極厚とみたいな、まあ何段階か、もう一段階あるのかな。まあその何段階か、その暖かさで決まるんですけども、まあ一番薄いやつが LW、まあ多分ライトウェイトだと思うんですけども、LW っていうのが一番薄いやつなんで、僕が買ったのはその一番薄いやつなんですけども、さらにそのサイクルアンダーシャツっていう分類になっていて、それ何かというと、自転車乗るときって、こう、前から風は受けるんだけど、後ろは風は来ないじゃないですか。来にくいじゃないですか。
うんうんうん、うん。
なので、前の保温はしっかりするんだけど、後ろは結構、汗を発散させるみたいな感じのウェアが、まあこれに限らずいろいろあるんですけども、まあちょっとその方式を採用していて、まあ前はその、いわゆるジオラインの、ライトウェイトっていうシリーズで、まあ薄めの、下線のインナーになっていて、うん、で、背中と脇の下がメッシュになってるんですよ。
メッシュ出ました。うん、はいはいはいはい、う
ん。まあそんなに荒いメッシュじゃなくて、ほうほう、まあ、よく見るとメッシュだね、みたいな感じのものなんで、そういうような形になっていて、で、これを着て走るようになってから、だいぶ、この冬の、汗問題が解決しつつあるので、よかったなって感じ。僕めちゃめちゃ汗かきなんで、冬でも結構走ってると汗かいちゃって、で、止まったりとか、風が吹いたりすると、それでこう、めちゃめちゃ体が、冷えちゃうんですね。ピタッ、
ああ、まあ、想像するに寒そうですね、それね。う
ん、ビシャビシャの T シャツを着て、冷たい風に当たってるみたいな感じになっちゃうんで。うんうんうんうん、なので、そうならないように、そもそも汗が、こう、発散するような形にしたいと。ただ、走り始めとか、ね、
うん、
は寒いから、やっぱ長袖がいいなとか、あるんですけども、
うんうんうん、
まあ、これの下にさらにメッシュインナーを着て、これを着て、その上に、寒い時はさらにその上に T シャツ1枚着る。寒くない時はもうそれだけ、みたいな感じで走るので、最近は結構ちょうどいいですね。気温で言うと、2度、1度2度ぐらい、まあ0度切らないぐらいだったら、上に T シャツ長袖 T シャツをもう1枚着れば、かなり快適に走れるっていうのが分かってきた。ようやく。
へ
うん、それまではなんかウィンドブレーカー着てみてどうかなとか、T シャツ1枚で着てやっぱ寒いなとか、いろいろやってたんですけども、この重ね着パターンがだいぶしっくり効いてるんで、本当に買ったのは数ヶ月、1ヶ月も経たないんですけども、これは良いなっていうのを実感を得てるんで、もうすでにもう1枚欲しいなと思ってるって感じですね。
あ、もう1枚欲しい。うん。面白いですね。その前と 前と後ろで素材というか、形が違うのか。
あ、うんうん、ま
あ昔からあるんですか、こういう商品っていうのは。
そうですね。その、自転車関係だと、前は防風になってるんだけども、後ろはジャージっぽくなってるとか、結構あるんですよ。前だけウィンドブレーカー、後ろはジャージみたいな感じ。
はいはいはい、はい。
うん、そしてやっぱり前の風がガードしながらも、その、後ろから汗を発散させるみたいな。だから、自転車の方がもっと、その、風、うん、汗問題激しいんですよね。その、走ってるって言っても、走るスピードプラス、その自然の風じゃないですか。
うんうんうん、
でも、自転車の走るスピードってもっと速いから、風がこう、強いんですよね。で、さらに下り坂になるともっとスピード出るから、そうなってると上り坂でヒーヒー言って汗かくじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、ね、まあ、クリさんも一緒にさ、ほら、あの、興味峠行ったけどさ。
行った行った行った。
うん、あれは夏だったからよかったけど、あれ冬に行って、坂道でさ、ヒーヒー言いながら登って汗とあくらくかいた後にさ、うん、坂道下ってきますとかなったらさ、もうめちゃめちゃ寒くなっちゃいますよね。
いやなるほど、うん。それは寒いわ。それは確かに。
そう
そ
う、で、もちろんその脱いだり着たりっていうのもするんですけども、やっぱりスピードをね、ある程度競うと途中で脱いだり着たりっていうのは時間ロスになっちゃうから、
うんうんうん、
まあ、なるべくそうしないようにっていう、その思考が殺されたウェアっていうのは結構あって、まあそれをランニングにもちょっと応用してみたら良いんじゃないかっていうので買ってみたって感じですね。
ああ、うん、いいっすよね。やっぱその、それで快適になったんで、まあ、こう 2枚目も欲しくなるっていうのは相当、よかったってことですもんね。
もうすぐ欲しい。すぐ欲しいです、それ。
すぐ欲しい。
うん。で、そうですね。で、こう、ジオラインっていうもの自体も、その、匂いがつきにくくなってたりとか、まあ、河川のシャツってすぐ臭くなりがちなんですけども、
うんうん、
汗とかそのバクテリ、その体臭とかが移りやすかったりとかするんですけども、まあ、そういうのを抑えるような、機能もついていたりとかっていうので、まあ、山で何日も着なきゃいけないっていうケースとかにも備えてるので、まあ、その時になるべく快適に切れるっていう風なラインナップなので、まあそういった意味でも、体臭対策的な部分でも良いし、うん、価格も4000円しないぐらいで買えるので、
うんうんうん、
この高機能なシャツと下着としては、まあ下着としてはもちろん高いんですけども、高機能な下着としては、もうこれははっきり安い部類に、もう今の時代だとなっちゃってるなって感じ、なるって感じですね。
あ、いいっすね。
うん。
これ買ってこってものじゃないですか。
これは、ね、よかった。うん。
なるほどね。まあ、やっぱ趣味のものってやっぱそう、いいっすよね。で、活用できるもんな。
うん。まあ、このメッシュじゃなくても、そのスポーツね、うん、それこそクリスさんも監督業とかして、
うん、
その外にいるときとかは、やっぱこのアンダーシャツをどうするかで結構快適度が変わるかもしれないですね。
あ、
僕のほらすごい薄いやつを使ってるけど、保温性をもう少し考えてるやつとかあると、例えばまあ、コーチとか監督だとそんなに動かない。だけど、その、ちょっと動くと汗かくときもある、みたいな感じのラインナップはもう一枚上の、もうちょっと厚みがある方が、そういったものを想定してるんですよ。例えば、その、スキーであるとか、そういうとき。
なるほど、なるほど。うん、ほうほうほう、
スキーって動くときと動かないときとかね、結構差が激しいけど、そういったものに、まあ、向けて、全てを解決するわけじゃないけど、そういうのを対象にしてるっていうアンダーシャツもあるので、まあ、そういうので結構ね、冬場を快適に過ごす。
快適になってる。
うん、ことできるかもしれないですね。
じゃあまあ自転車だったり走ったりする人で、その汗に困ってる人は、まあちょっと試してみると良さそうって感じなんですね。
そうですね。逆に解決してないのは頭に汗かくんですけども、
うん、
それがもうね、頭からはどんどん汗かいちゃって、うん、で、帽子かぶってもその汗ってびしょびしょになっちゃうし、うん、かぶんないと今度はどんどん垂れてくるし、
うんうんうんうん、
そこはまだ解決してないんですよね。
あ、うん、頭の汗か。
そう。で、耳が冷たいんですよ。走ると。
あ、
耳冷たいってなって、はいはいはい、こうイヤーバンドみたいなのをしたりとか帽子かぶったりすると、今度頭熱いってなっちゃって。
うん、あ、それになっちゃうんだ。
そうなんですよ。で、そこがね、なんか耳のとこだけ保温するけど、
うん、
まあ頭の汗はいい感じにこう発散させてくれるようなグッズがあればいいんですが、ちょっと残念ながらまだそれは見つかってないって感じですね。
じゃあそれなんかいいのがあって、
いいのがあった
ね、リスナーの方でこうなんか、これいいよがあったらちょっと知りたいという感じなんですかね。
うん、
だってもう走ってる人とか、そのなんか運動してる人は同じようなあれにぶつかるわけでしょ、きっとその。
でもなんかみんなね、
うん、
僕だけですよ。半ズボンとかで走ってんの。やっぱ僕だけじゃないんだけど。みんなさ、
そうなんだ、
うん、長袖とか長ズボンとかで走っててもさ、こう、なんて汗とかもかいてなくてさ、
うん、あ、そうなんだ、
ま
あ、
冬のランニングですわ、みたいな感じの 感じで走ってんだけどさ、こっちはもう今日とかもさ、今日ちょっと気温が上がったからさ、もう半袖、うんうん、半ズボンでも汗だくで走ってるの一人ね。
夏みたいな感じだったよね。
一人だけ夏男がいるじゃんみたいになってて。
はいはいはいはい、
うん。なんでね、その、悩み人それぞれあるんだろうなって感じだと思うんですよね。逆になんかね、寒さがすごく寒さに弱くてみたいな人もいると思うしね。
うんうん、うんうん。まあね、まあそれ、まあ、なるほど。
だからだんだんミッチになっちゃうと思うんですね、うん。耳だけを保護したいとかさ。頭汗だけをどうにかしたいみたいなさ。
はいはいはいはい。
うん、
ああ、いいっすね。まあまあでもその、いいじゃないですか。その、一個でも解決したものがあるってことですよね。
そう、これはでもね、うん。去年とかね、うん、本当にね、ウィンドブレーカー着てたんだけど、その中汗だくになってウィンドブレーカー脱いで、なんか、腰の方に結びつけて走ってるみたいな感じで、邪魔だなとかやってたんですけども、その辺とかは結構ね、うん。うん、解決したので、嬉しいなって感じですね。
なるほど、なるほど。うん。わかりました。ね、おさん、じゃあこの、これね。
はい。
最初の、モンベルのジオラインサイクルアンダーシャツ。
うん。これです。
まずは、あれと。
はい。
クリスさんは。わかりました。僕はね、これにしようかな。パスタ。
これさ、
うん。
これいいよね。
いいでしょ。パスタ、早茹で、滑らかもっちり。
これいいよね。
ママ、早茹で、うん、ファインファストシリーズってやつですね。うん、あ、いいです。あ、長山さんもこれご存知。
これ活用しますよ。ファインファストシリーズ。
いい
うん。
ねまずその、ファインファストシリーズっていうのが早茹での、パスタを茹でるときに、だいたいこう、6分、7分、長いので9分とかっていう。
そうですね。太さによってだいぶね、9分、10分
がか
かりますもんね。うん。
これがさ、やっぱその、長えわ。その、パスタに7分、9分は。料理人じゃないんだから、我々は。
忙しい現代人はね。
そう。で、片やさ、よく、その、茹でてる時に、片方でその具材を作って、茹で上がったら同時に混ぜてみたいな、その、並行してなんかやる時だったら、まあまあまあわかるんですよ。その、7分茹でるとかもね。
うんうんうん、あ、その間に作ってればいいもんね。
はい。で、うん、今回おすすめし、よかったのは、箱ネーゼシリーズね。
箱ネーゼ。箱ネーゼ。
箱ネーゼご存知？
箱ネーゼ知らないです。
あ、ね、知らない。箱ネーゼはですね、ソーミーが出してるのかな？ソーミー食品
ってあるじゃないですか。あの、だしのね、おだしの。
そうそうそう、うん。あそこが出してるやつで、まあ、パスタのソースなんですよ。レトルトの。
あ、はいはい、あ、はいはいはい。箱ネーゼ。
なんですけど、うん、箱がないんです。箱ネーゼ。
箱がないから箱ネーゼ？
そうなんです。
おーい。
で、これはね、僕はね、レトルト食品、まあ僕も好きなんですけど、我々のね、すごい好きな何だっけ、100キロカロリーの、
マイサイズ。
マイサイズ、そうそうそう、うん。マイサイズも、やっぱその、あれ美味しいんだけど、結局箱がさ、発酵がなんとなくなんかちょっと環境に良くないというか、ちょっと無駄だなって思うんですよね。
ああ、
はは。箱の包装って。
でマイサイズはまだ頑張ってるじゃん。あれ、パコってさ、折りたたむとさ、うん、こう、いい感じに空中に、うん、空間を作ってくれて、電子レンジで温まりやすいようになってる。
なってるな。
工夫が殺されてるじゃん。
一応その無駄じゃない予感はあるんだけど、やっぱ食べ終わった後にさ、うん、その。
まあゴミはね、確かに。
ゴミが出るのはちょっと、あれで、で、箱根ゼシリーズはその、まずその、レトルト食品の中身だけみたいな感じなんで、
うん。
まずその、無駄が少ない。ゴミがなくな
る。レトルトの、あ、ほうほう。
で、この、うん、そうそう。で、レンジアップシリーズとアイルシリーズってあって、レンジアップシリーズっていうのはその、レトルトの中身みたいなやつを立ててレンジでチンするともう
温まる。このままレンジいけるんだ。
そうなんです。
ああ、そ
このままレンジいけるのよくいいでしょ。
なるほどね。ボンカレーパターンだね。
あ、そうそうそう。
あはははは。
で、しかもどれも結構うまい、これ。
これソースが。
ソース。で、さらに、アイルシリーズってのがあって、これはキューピーのなんかアイルパスタソースシリーズと一緒。はいはいなんですよ。で、これも、このアイルシリーズもどれも結構うまい。
美味しい。キューピーよりも美味しい。
うん、まあ、キューピーも捨てがたい。キューピーもやっぱキューピーの味好きなんで、キューピーも捨てがたいけど、うん、こっちの方がちょっとお店の味に近い気はする。
おー、本格的って感じなんだ。
本格的な雰囲気はある。ジェノベーズとペペロンチーノが私は好きですね。これね。
ジェノベーズないもんね。あまりね。
ないでしょ
う。うん。
で、これ系になるとさ、その麺を茹でる時間が短ければ短いほどいいわけよ。なぜならこれに調理時間かかんないから。
あ、そっか。このアイルタイプはね、もう本当にかけるだけだもんね。
そう。
温める時間ないもん。
そうそうそう。うん。っていう時に、この、やっぱ3分で茹でられるって、まあ、お湯を沸かすだけでもさ、やっぱまず時間かかるじゃないですか。
うんうん。
だからこの3分で茹で上がるシリーズはめちゃめちゃいいし、うまい。もっちりしてる、これ、うん。
これすごいよね。
これすごい。
これなんで3分で可能になってんのと思って調べたらさ、すごいよね、うん、これ特許が。
なんだっけ、麺がなんかこの、手裏剣みたいな、断面が手裏剣みたいになってんでしょ、これ。
筋が入ってんのね。
そうそうそう。
パスタの細いところにさ、実際見ると入ってんだよね。うん、
そうそうそうそう。
表面積が増えて、そこから水が入って、で、茹で上がると、一本の普通の、
そう、キュッて
滑らかなパスタになって
くっつくから。
これ、すごいね。
これを考えた人は偉いよ、ほんとこれ。
これさ、パスタ進化すんだって思ったもんね。
ね、これ、パスタ革命ですよ、これはね、うん。
これはすごい。
うん。これはね、いや、3分でって、なんでそんな早く茹で上がるのって思いながら買って、
うん、
茹でて食べましたけど、で、うん、さらにこの滑らかもっちりスパゲッティは、ちょっともっちりしてるんで、なんか、なんでしょうね。まあ、生パスタとまでは言わないけど、よりこう、なんか、もっちり感が好きな人はいいと思います。う
ん、いいんだよ、これね。
うん。
これ、すごいよね。
これはね、いい。これは革命でしたね。でも本当ね、これを見つけて、食べて美味しかったから、これ本当ね、何袋か買っちゃって。で、箱ネーゼも何袋か買ってさ、昼ご飯一人で食べるときは本当これをちょっとさっと茹でて、食べると時短にもなるし。これいいです
よ。箱ネーゼ僕使ってなかったけど、ファインファーストシリーズは、と、さっきのキューピーの混ぜる、あえるだけのやつは、
うんうんうん、
使ってましたね。
使ってました。
ましたね。うん。最近ちょっとね、冷凍パスタの方に手を伸ばしてるんで。
冷凍パスタもうまいね、うん。チンするだけね。
そうそうそう、うん。そっちを最近は開拓してるんですけど。
うん。
そっか、箱ネーゼね。ちょっと今度買ってみますわ。
箱ネーゼね、いいですよ。どれも結構、美味しくて。ぜひぜひ、ちょっと美味しく、僕も全部食べたわけではないので、なんか美味しかったやつをちょっと紹介していただけるといいかなというね、思ったりしてますけど。
これね。
これはね、今年買ってよかった。はい。
うん、
あんまり高い迫力はないけど、なんか特に在宅とかでね、お仕事されてる方とか、休日にさっとご飯食べてる方は、いい、ね、いい、うん。
しかもさ、これさ、短いバージョンあるじゃん。
ある、短いバージョン。パスタが、ね、
いわゆるパスタのサイズの3分の2とかのサイズなんですよね。
うん。うん。
で、これがさ、いいんだよね、またね。
これもね、そう。
一人用にでね、ちっちゃい鍋でね、さっと作れるからさ。
やっぱパスタを、こうなんだろうね、深い鍋で縦に茹でられる、茹でるときはやっぱお湯の量が大量にいりますからね。
そうなんです、うん。だからね、何人前も作るときはね、いいんですけどね。
いいけどね。
一人、一人前シュッと作るときはね、うん、短いのまた重宝するんですよ、ね。わかるね。
僕もやっぱ今、うちにフライパンのサイズちょっと大きいので、径が。
うんうん。
それにパスタ茹でるときは本当フライパンで茹でる。
フライパンでね。うん、やりますね。
その方がお湯が早く沸くし、うん、結構シュッといけるんで。いや、いいですね。これはいい。
そっか。
はい、というのが、私の、あれですね。
これはいい。これはいいね。
あ、これはよかった。
これはよかった。
これはよかった。あ、よかった、よかった。うん、さあ、長山さん、次のやついきましょうか。
あ、自分の考えてなかった。
考えてなかった。
どうすっかな。健康系いこうかな。おっさんなんて、健康系を。ストレッチポールとマッサージボールっていうね。まあ、これ別な商品なんで、うん、まあ、一気に二つ。
うん。ストレッチポールとマッサージボール。ストレッチポール。
ストレッチポールっていうのは、
うん、
ポールなんですよ。丸太みたいなやつ。150センチぐらいあるのかな ?1 メートル以上あるね。150センチぐらいの、筒状の、
はいはい
はい、まあ、もので、まあ、中はウレタンなのかな柔らかい、柔らかいっていうか、そんな別にめちゃめちゃふわふわ柔らかいものではないんですけども、
うんうんうん、
まあ軽くて、ポール状のものがあるんですね。これもちょっと皆さん、まあ、検索してみいただければイメージ湧くと思うんですけども。
武骨な抱き枕みたいな感じ。
武骨な抱き枕。そうね。そうね。うん。
大きさ的には。
うん。まあ、ストレッチポール自体ちょっと登録商標なのかな。だから他の、ものはもしかすると別な名称になってると思うんですけども、まあ見た目こういった本当に、ものです。でも、やっぱね、フォームローラーってのは持ってたんですよ。これのもっと短い30センチぐらいのやつがあって、で、それをこう、例えば、ふくらはぎのところをコロコロしたりとか、腰だけコロコロしたりとかってやるって言うんですけども、このストレッチポールっていうのは、まあ実は僕が買ったんじゃなくて、妻がね、整骨院とかに行った時におすすめされて、買ったものなんですけども、これを普通にこう背中の、なんていうのね、柱に寄っかかってる状態みたいなのをこう水平にするみたいな。だから、 まあ、丸太をコロッと転がして、その上に、まあ、縦に、その背骨を沿わせて寝っ転がるようなイメージ。そんな状態になって、行って、その背骨とか肩甲骨とかをこう伸ばすんですけども、これが、これ、パッと見、全然そのなんですかね、効き目なさそうに見えるんですけども、
うん、
寝てるだけじゃんみたいな。
なんか棒がある。
そうそう。
だけみたいなね、
うん。棒の上に寝転がってみる。これがね、これ効くんですよ。
効くんだ。
背骨、背中、腰から、肩甲骨から、うん、背中から、
うん、
シューッと伸びる。
へぇ、
これ最初ね、ちょっとね、だから見た感じはあんまりさ、効いてる感じ、その、ないから、まあ、どんなもんかなと思ってたんですけども、
うんうんうん、
実際やらして、触らせてもらったら、これはいいなって、なりましたね。
あー。うん、あ、そうですか。おお、結構じゃあ、結構いい。
結構いいんだ。うん、これは結構いい。そのストレッチポール、丸 R ってあのね、登録商標で多分この一番最初に作った正規品っていうか、ここが本当に初めてかとかわかんないですけども、
うんうん、
まあこう、で、まあ類似品も含めていろいろあるんで、まあ、試しやすい価格のものもあると思うんで、まあ気になる方はそういったものでもいいと思うし、うんうん、まあもちろん正規品のものを、買ってもらうといいし、まあちょっと硬さがいろいろあるんでね、もしかすると店頭とかで試せるのが良いかなと思うんですけども、
うんうんうん、
これが結構ね、寝る前にやると腰、背中、肩甲骨あたりがすっきり伸びていいですね。
へえ、うん、寝る前にやる、どのぐらい時間やるもんなんですかこれって。
まあ別にそのやりたいだけやったらいいんですけども、
やりたいだけやったらいい、
うん、やってる間に気持ちよくてね、その上で寝ちゃったりとかするんで。
あ、そんなに。
うん、
あ、そんなにですか。
うん。
おお。
これは結構いいですね。
で、もう一個、もう一個。
で、同時に妻が、このね、うん、マッサージボール。
うん。
マッサージボール。
マッサージボール。
うん。まあ、ボール状のもので、まあ、ちょっと固めの、まあ、僕が使ってる、マッサージボールいろいろな種類あるんですけども、
ああ。
妻が買ってきてくれたのは、結構固めの、
うん。
ボールっすね。テニスボールぐらいの大きさかな。
うん、
うん。で、実際僕も一時期テニスボールを買ってちょっと試してたんだけども、テニスボールだと柔らかかったりとか、あとあまり、うんうん、使い込んでるとテニスボール自体こう割れちゃったりするんですよね。
うん。
うん。なんで、そ、まあ、それ専用のものって感じになるんですけども、結構これ硬めなんだけども、あの僕な、前からその、中山式回遊機っていう、
ああ、はいはいはい。
あの、おすすめしてるじゃないですか。
はいはいはい。
あれも僕はボールを背中とか首とかに当てるような感じなんですけども、あれに近い、あれのなんかフリー版、フリースタイル版みたいな感じです。中山式回遊機っていうのはボールが固定されてるんですけども、これも完全にボールなんで、うんうん、自分でこういい感じにその圧をかけたいところに持ってって、その上に乗、うんうん、っかってグリグリするみたいな感じなんで、
うんうんうん、
まあ、ちょっと難易度は高いんですが、いい感じにこうポイントに差し込めるとこれは効きますね。
ああ、確かにね。ああ、それ肩とか腰とかそういうところにやるんです。
うん。野球の硬球よりはちっちゃい感じかな。テニスボールがやっぱり一番イメージとして近いかな、大きさとしては
。
うん。よりもちょっとぐらいちっちゃい感じなんですけども。
どこに使うことが一番多いですか、それは。
僕はね、首、肩甲骨の脇、あとは、最近は骨盤のサイドです。骨盤の横とかですね。あと太もものあたりとか。走ってね、結構この辺が凝ったりとかするときに、そこに入れてグリグリすると、まあ、凝りが取れて、気持ちいいと。
気持ちいい。
いう感じのものですね。
うん。ああ、いいですね。確かにね。その、僕も実はあ足元に、前も言ったかもしれないですけど、木のさ、丸っこいやつを置いてて、仕事しながらとか、足元でこうなんか足つぼを刺激したりするんですけど、まあ、それを腰とか肩とかにもできるってことですよね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
ただこうね、間違えると結構痛いところに入っちゃうんで、あたたたたたたってなるんです
よね。ああ、なるほど、なるほど。
うまいとこに行くと結構良いので、中山式回遊機よりも、まあ、リーズナブルでもあるから、まあ、結構導入しやすいかもしれないですね。
ああ。じゃあやっぱこう、中山さん運動してるから、まあ、運動して、まあ、ちょっとこう、凝ったところとか、まあ、仕事したりして凝ったところとかはこれでこう、ほぐすわけなんですね。
そうそう。ストレッチポールは多分ね、その、やっぱり、
うん、
特にデスクワークとか、コンピューターの仕事してると、こう、やっぱ前かがみ気味になるじゃないですか。
うんうんうん。
ね。 前にこう抱いてる、抱っこしてるような状態。だからそれをこう、一日の終わりにこう、後ろにこう、ぐーっと伸ばして、
うんうん。
うん。逆側にこう、ぐーっと伸ばしてリセットするみたいな感じのイメージかな。うん。なんで運動だけじゃなくて、そういったデスクワークとかにも結構良い気がする。ボールの方はね、もっとピンポイントなんで、結構、
うん、うんうん。
もっと、ギュッと強く効くって感じなんで、それこそそうですね、スポーツの凝りとかにもいい感じ。
いいっすね。ちょっとこのマッサージ系、前からちょっと興味があるんで、どっかで試せるなら試してみようかな。
そうね。
これ
まあ、まあそうそう。なサイズとか硬さがあるんでね、うん、やっぱ試せるのが一番安心かなとは思います。ボールもそうだけど。
なるほど、なるほど。
あと、まあまあでかいんで、特にボールの方は。なんかでかそうね。ボールの方はね、ボールの方は本当にボールなんで、別に、置き場に困らないんですけども、ポールの方は、まあまあ存在感あるんで、ちょっとその存在感をこう許せるかどうかっていう、新しい仲間が家にやってきても大丈夫かっていうところもちょっと、検討するためにも、実物をちょっと見るのもいいかなとは思いますね。
うん、なるほどね。なるほど、なるほど。まあ、これはだって、これで使わなくなったら他に使い道なさそうですもんね。これ、 これはね。
そうですね。何にも
抱き枕ぐらいか。
何にも使えないよ、これね。
何にも使えない。
うどんでも伸ばす。
うどん伸ばさない。これ伸ばせないでしょ、これなんで。なるほどね。わかりました。
はい。
これ中山さん、この。
これ中山
さん。マッサージ。
最近、まあこれも僕がというか、妻が買って、二、うん、人で使っててすごく良いってもんですね。
ストレッチボール。
うん、はい、はい。
わかりました。僕はですね、水筒ですね。水筒行きましょう。
おうおう、
タイガー魔法瓶のスイート。まあ、リンク貼ってるんで見ていただきたいんですけど。
はいはいはい。お、シンプルなス
イート。シンプルな、もう筒状の。だからさっきの中山さんが紹介したさ、
本当だ。
ポールみたいな。
ストレッチポールじゃん、これ。
ストレッチポールのちっちゃいやつみたいな感じですけど。うんうん、
大きさがわかんない
けど、うん。はい。この筒状のスイートをね。で、これなんか、うち、やっぱ野球やってるんで、水筒はさ、まあ、いろんな種類の水筒買ってるんですよ。
はい。でかいやつとかあるでしょ。
でかい、ジャグ、
ね、
ジャグと呼ばれるやつとかね。そうそうとか。で、これはね、長男が最初大学になんかお茶とか持っていくのに買って、
うん、
使い勝手良さそうだから、小学校で、今、小学校に水筒持っていくんですよね。お茶入れて、うんうん、子供が。とか、うちの妻が、まあ、職場に持っていくのに、このタイプを買ったんですよね。だから、うん、今うちに3本あるんですよ、これが。
お
色違いで、
うん。
で、これ何がいいかっていうと、シンプル、洗いやすい。メンテがしやすい。
はい。
まあ、蓋傘も蓋抜いて、蓋もパッキン一体型のその蓋なんですよね。で、その、もうシュッと洗えるし、水筒側の径も太いので、中にこう、なんか入れてこう、ゴシゴシ洗うのも洗いやすい。
ブラシを入れやすい。なるほどね。
入れやすいし。
シンプル。パーツが少ないですね、これね。
パーツが少ない。で、食洗機も一応 OK っていうことなんで。
う
ん、で、まあ、保温保冷できて。
はい。
で、うちはこの一番長いやつ買ってますけど、なんか机になんかちょっとね、飲み物、あったかい飲み物保温したいっていう時は、こう短いタイプ買って、置いとけばいいみたいな、感じなんで、これね、結構いいんですよ。まあ、シンプルなのがすごく良かったですね。
おー、いいですね。
で、グビグビ飲めるというかね、こう、コップ、でかい、長いコップだと思えばいいので、
あ、タンブラーっぽい感じなわけですね。
そうそうそう。
ね、それに蓋ができるみたいなね。
そうそう。夏場これに冷たい麦茶入れて、飲むとめちゃめちゃうまいですね、これね。外で飲むと、ね。
まあ氷も入れやすいですもんね、このタイプはね。
あ、そうそうそう。氷が入れやすいんですよね、うん、これね。うん。でした。これはね、結構今年買ってよかったですね、この水筒。
へ
ー。はい。これおすすめ。はい。まあ今回、はい。
ね、
はい。シンプルにこんな感じですね。はい。中山さんまだありますか？
うん、なんだろうな。何がいい？いや、なんか、こんな感じで、いや、聞きたいのがあります？
あ、何がいい？これ。
うん。
これ何？ブレスサーモ手袋？
あ、ブレスサーモ手袋。あ、これはね、地味よ。うん、これはまあ手袋です。本当に。
手袋。
水野が出してる手袋で、
うん、
あったかい手袋。安くてあったかくて、うん、
はいはい。
あ、いいです、これは。
ああ
これも今年と初めぐらいに買ったのかな。 前までは走るときに、手袋はしてはしてたんですけど、前自転車に乗ってるときに使ってた手袋を使ってたんですが、うんうん、それもちょっとマウンテンバイク用で、あんまり保温性というよりはグリップというかね、そのハンドルをきちんと握れるかどうかっていう方が機能性としては重視されてるような作りになっていたので、
うんうんうん、
まあ走りに向いてるかっていうと、まあ必ずしもそうじゃないなって感じだったんです。
うんうん、
で、かといって、まあちょっとスポーツ用品のブランドの中で、比較的リーズナブルなものを買ったんですが、それがミズノのこのブレスサーモっていう生地、まあ、保温性とか発熱系の、あの、素材かな。
ほうほうほう。
なんですが、これはもう、気温が高くなると全然もう暑いなっていうぐらい暖かくなりますね。なんで、まあ京都くらいの気温だったら、もう、普通に冬は越せるって感じかな。
ほ
う。うん。
いいっすね。手袋、確かに、なんか手袋もさ、なんかこう、なんでかわかんないけど、一個なくなったりしますよね。大事にしててもね。
で、や
っぱ定期的に欲しくなったりするので、うん、こういい商品があったらね、ちょっと紹介して。
これそうですね。
もらいたいですね。
多分僕が買った時よりも高くなっちゃってるけども、僕買った時に2000円切っててたんですね。今は2000円ぐらいしちゃうのかななんですけども、ふわふわしてて、うん、扱いやすい。かつ、まあ2000円切ってるから、まあ、そんなにこう、カジュアルに使える、使い込んでも平気って感じの、ものですね。
なるほど。わかりました。
良いです。
はい。じゃあ、私の方で一応、じゃあ最後に、
うん、
最後かな。長山さんのターン、僕の最後、今年買ってよかったものシリーズで言うと、キャンバの課金。
キャンバの課金ね。
キャンバの課金と、
うんうん、
まあ、楽するかな。楽する。
おう。ラクスル買ったんですか？
買ってないです。ラクスルは別のとこに買われましたんで。
そうですね。そうですね。
ラクスルはどっか別ね、大きいとこに買われましたけども。うん、あ、ていうのもね、今年少年野球チームの卒部の写真と文集、写真集と文集を僕が作ってあげたんですよ。
あれは DVD？ ん？ブルーレイは？
ブルーレイはね、今年はね、今年うちの子5年生で、だいたい卒業する6年生が作るんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。そうか。
なんで、なんかその6年生の保護者が少なくて、ちょっとそういうのできないって言われて、
うん、
じゃあ写真集と文集だったら、まあ、お願いできませんかって言われて、じゃあやりますよって言ってやったんですよ。
おお
でしょ。
いろいろやりますね。
そう、いろいろやるんですよ。うん、でも、シンプルなものにしかなりませんよって言ったのに、
うん、
そういえばキャンバー、まあ僕もともとキャンバーを最近チラシ作りとかでたまに使ってたんです、
うんうんうん、
でキャンバーがさ、もうめちゃめちゃ便利なのよ。キャンバー。うん、長山さんはほら、ずっとアドビとかさ、そういうプロフェッショナルツールを多分使われてると思うんですよ。その画像とかやるときって、
うん。
で、僕はそういうの使ってなかったんで、で、キャンバーがね、ちょうどいいのよ。なんかすんのに。
いや、そうでしょうね。いや、わかりますよ。キャンバーはその、やっぱり僕はそういう細かいところまで全部自分の手が届くようなツールを使っているので、
うん、
普段、
うんうん、
逆にこう全部自動でできちゃうといろいろ逆にめんどくさいと思って最初使った時にこれはちょっとダメだなと思ったんですけど、
うんうん、
まあでもそれ完全に僕はそれ対象外なわけですよ。ユーザーとしてね。
そうそうそう。
ユーザーとしては対象外で違うんですよね。もうまさにそういうクーさんが言ってるようなもうこうちょっとやってすごいいい感じになるっていう、
うん、
そこですよね。大事なの
が
ね。
うん、大事なのが。で、なぜ課金をしたかっていうと、まあ、キャンバ AI っていうのが最近ね、その組み込まれてまして、うん、まあ、いろんなところにその AI 君が登場しているんですけども。
でも基本無料ですもんね。
基本無料です。例えばね、写真をさ、その少年野球で写真をピッて貼った時に、その選手だけくり抜きたいと。
うん、切り抜きをする。
背景を除去したい。
はいはい、はいはいはい。
それの機能が有料なんですよね。
ああ。
有料プランでしか使えないんですよ。
う
ん、で、ええー、と思ったけど、まあ別にそんな高いもんじゃないんで、入ってみたんですよ。
うん。
そしたら超絶便利でさ、もうボタンクリックするだけでもう綺麗に写真抜いてる、その人の形に。で、多分これ長山さんだったら多分そのツールでさ、こうやったら簡単じゃ別にって多分やり方知ってると思うんですけど、
うん、もう
そういうのめんどくさくてやり方もわかんないから、もうツールで、だからおっさん FM の、すずりのさ、長山さんと僕のなんだっけ、
アクスタとか。
アクキーとか作ったじゃないですか。
アクキーとか。
あれもそのキャンバーの、あれで
切り抜きますから。機能か。
そう。めちゃめちゃ便利。で、写真集のテンプレもあって、で、シマウマプリントをね、もともと使ってたんですよね、その写真集作るとき
は。はいはいはいはい。うん。
だいたい写真の枚数も限られてたりするんです。で、写真、で、シマウマプリント側にも、一応そのキャンバテンプレートっていうのがあって、キャンバで、 キャンバで複数写真をさ、こう、一枚の A4 だったら A4 のページにいろんな形で並べて、
うんうん、
1個の画像として書き出して、それをシマウマプリントで1ページに1枚の写真として貼り付けると、なんかいろんな写真が自由に貼れますよ。
なるほどね。なるほど、なるほど。はいはい、はい。
そういう組み方をしてるんですよね。
は
い
は
い、で、まあ最初それで作って、
うん、
これはもう超、まあそのテンプレートも豊富にありまして、
うん、
だからちょっとしたものを作るときはもうかなり便利だし、
うん、
文集っていうのはその、なんかいろんなコーチにその卒物生のメッセージとか書いてもらってですね、
うんうんうん、
こう冊子を作るんですけど、それも、まあ、PDF とかさ、
うん、
なんだ、画像とかさ、あるいはテキストとかで、まあ、いろんな形でもらうんだけど、
うん、
それを全部こう、取り込めるんですよね。PDF を取り込めるんですよ、画像として。もうピッてやるだけでも簡単に取り込めたりする。あの、うんうん、ドラッグアンドドロップするだけで取り込めたりして、それも簡単にできちゃうんですよね。
うん、
でも超優秀じゃんと思って。でもテキストも書けちゃうし。
うん。
何でもできる。動画も編集できるし、これ。
うん。
なんだこのキャンバーはと思って、その、なんか、じゃ、別に、キャンバーの PR じゃないんだけど、
うん、
これは今年使って買ってよかったですよね。で、それをさっきシママプリントも便利なんだけど、さらに、ラクスル。ラクスルは、もともとチラシを、少年野球チームのチラシを作るときに使ってたんですよ。500部何部するとかで。で、今回はその少年野球チームの30部とか、5部とか、その、選手に向けた冊子をラクスルで作ったんです。
うんうん。
要はその PDF のあれを入稿して、
はいはい、
印刷して。
ページがあるものってね、ページも。
そうそうそう、うん。これがさ、意外と安くできるんですよね。
うんうんうん。確かに製本って高いイメージちょっとありますもんね。
あるある。うん、なんか一冊なんか2、3000円すんのかなと思ったら、全然全然もう。う
ん、いや、安いですね、本当に。
いや、安い。
うん、
20ページちょっとの写真集をカラーですよ、フルカラーで、うんうん、表紙ももうカラーで全てのページに印刷できるやつを作っても、多分ね 5部とか作っても1冊600円とか700円ぐらいで作れたんじゃないかな、
うん
ね、うん、これ超安いじゃんと思って、しかもすぐできるんですよ、
うん、
2日後、あ、入稿してからなんか2日後ぐらいにはもう家に届いてるんですよ。
心配になりますよね。
いや本当にこれなんだと思っていや、これがね、これが、だから今年、良かった。
ああ、キャンバ課金。
キャンバ課金とラクス
ル。
で、ね、今度この後話しますけど、その、おっさん FM でも今年も文学フリマ10に出しますって言ってて、うんうん、長山さんにね、その、入稿したデータを作ってもらって、冊子を作るとかお願いしてるじゃないですか。
うんうん、
で、まあ、売るものといったら、その、おっさん FM の本しかないわけですけど、
うん、
これまあ今後も例えば文学フリマに何か出しましょう、出展しましょうって続くときに、
うん、
いや僕は僕でなんか自分が撮った写真とか、
ああいいじゃないですか。
そういうのを写真集にしてこう作れるのかと思って。
うん、作れる確かに。
で、なんとなくそれってなんかその一冊ね数千円かかるんだったら、いや俺の作った写真集をその数千で売るのはちょっとなって思ってたけど、
うん、
まあなんかその一冊ね、その500円とか800円とかそんなんで売れるんだったら、うん、いやもう全然、ありかなと思い始めている。
なるほど、なるほど。
というところでございました。
いいじゃないですか。
は
い、
これ良かったですね、これ。非常に。うん、はい。皆さんもぜひ使ってほしい、これは。はい。と思いました。
PR じゃないです。
PR では
案件じゃないです。
案件ではないですね。はい。
キャンバね。いや、たまにありますよ。だから僕も仕事してて、そのキャンバで納品してほしいっていう。
ん？キャンバで納品してほしい。
うん。
ほうほうほう。
だからそのテンプレートを作ってほしいってことなんですよ。キャンバのテンプレートを作って、で、それを展開す、我々の方で展開できるような形で納品してほしいって言われるのがあって、すげえ見積もりに困るなっていうことが
確かにね。
あります。だ手前のデータとか全部イラストレーターとかフォトショップで作ってるんだけど。
はいはいはいはい。
最後キャンバにレイアウトしたりとか、その他のなんですよね、その、動画にするとか、
はいはいはいはい、
ページも作るとかっていう時に展開しやすいように考えて配置するとか、
はいはいはい。
ってことをするので、また全然違う作業ですね。うん。でもそれ結構増えてますね。とか、
そういうニーズがあるんですね。
データキャンバーに渡されるとかもあるし。
うん。
多いっすよ。うん。
なるほど。
やっぱちょうどいいんでしょうね、やっぱね、これは。
ちょうどいいんでしょうね、多分ね。
うん。
わかりました。
はい。
いや、ということで、まあ一応買ってよかったもの2025はこの辺にしときますかね。
うんうん。
時間は。一応ね、ネタ的には欲しいものって2026年にって言ってたけど、これは来週にしましょう。
そうだね。
これちょうどだから
来週ってことは年明けってことですね。
年明けですね。
うん。年明けに、うん、はい。
欲しいもののね、
欲しいものとかね、新しい新年のね、話をね、はい、しましょうか。
はい、という感じでございましたね。うん、ということで、2025年の、収録というかね、放送というか、エピソードもこれで最後になるんですけども、
うん、
どうですか、ね、長山さん、2025年はいかがでしたか？
2025年は、うん、どうか、まあ、おっさん FM の話で言うと、なポッドキャスト、うん、おっさん FM の輪だね。おっさん FM の輪。
うん。確かに。
うん、なんかおっさん FM、おっさん FM 元年でした。
いや、元年ではない。おっさん FM 元年はちょっと意味が変わってくるけど、
違う、う
ん、おっさん FM の輪ね、うん。おっさん FM で広が、いろんな広がりを感じた年。
感じた。感じたかな。やっぱり人、
うん
う
んうん、
まあ、おっさん FM というか、まあ、ポッドキャストをやってて、ポッドキャストしてる方とか、聞いてくださる方とか、とのつながりとか、それを返してさらにもう一段階つながるとかっていうことが結構多かったかなって気がしますね。
確かにね。それこそ文学フリマ出したり、
うんうん、
ね、そのいろんな方とこう交流ね、松本旅行にも行きましたし、
うん、
ね、ポッドキャストのイベントだったり、
ちょっとね、
いろんなところで。
松リッスンとかも、
そうそう。
出させてもらったりとか。
僕のライブの応援にも、ね、来ていただいたりとか。
とか
うん。いや確かにね、そういう意味では広がりというか、人の輪の広がりみたいなのを感じましたね、今年ね。
そうそう。うん。あとはその、おっさん XF も介して、まあ、人と人がつながったりとかね、うん、それこそ、なんだっけ、今日見たけど、純木さんが、
うん、
高専時代の同級生
ね。
のね、ゲストに出て、まあもちろんそれはさ、まあ、うん、もしかしたら別な形でつながったって可能性もあるけど、たまたまね、
うんうんうんうん、
その、リスナーで聞いていただいて、で、純木さんゲストいただいて、うん出ていただいてっていうところでつながったとかさ、
そういうのがあったね。あれなんかこの人自分のあれかもみたいなね。
そうそうそう。とかね、なんかね面白いなとか、あとちょっと例えば香織さんがソンムーさんのポッドキャストにゲストに出てるとか、そこなんかさ、まあ大げさに言ったらおっさんにもなかったら絶対さ出会うことも話すこともないかったんじゃないかなって思っちゃうじゃないですか。組み合わせ的に。
そうね。ね、そうわかるわかる。うんうんうん、
うん、だからそういうこう不思議なっていうかさ。人と人とのつながりみたいなのが、うんうん、まあ、なんかより増えたのかなーって気がして、それがなんか面白かったなーと思いましたね。なんか、それこそ本当にそれまではってこともないけど、まあ、ポッドキャストってこう、本当に、特にこうね、今、もしかしたらやっている方もいらっしゃるかもしれないですけど、こう、本当にこう聞いてる人いるのかなとかさ、最初そういうところから始まるじゃないですか。
始まりましたよ、
ね、
本当に。
本当にね、闇に向かって喋ってんだ、みたいな。
だ
それがこう、こういうふうな、ね、つながりまでに広がったっていうのは、まあ、やっぱりこうね、おっさん FM 元年だったなっていう。
あ、そういう意味でね。そういう意味で元年だったなっていう。
うんうん、
なるほど。いや確かに。いやいいですね。これもまた来年もまたね、こういう感じでつながっていくといいなっていう気はね、して。
そうですね。
いるので。ね、早速ですけども、その年明け、前回もお話ししましたけど、
はい、
1月の18日に、
うん、
またしてもね、文学フリマ京都10に出す。
出します。
出します。ブースが出ます。
絶賛作業中ですか？
お、
はい。
どうすか？進捗の方はいかがですか？
進捗は悪いですね。
あ、悪いですか？あ、もう、正直ですね。
うん。なんだろうね。何で詰まってるんだろうね。
難しい。難しいですか？
なんだろうなぁ。なんかね、
うん。
まあ、僕の良くないところなんですよ。これ良くないところが出てるね。こう作業をめちゃめちゃね、こう、あれやろう、これやろうっていうのをね、ちょっとね、自分の中でちょっと積みすぎちゃってるんで。
あ、なるほど。
まあ、ちょっと少しそれを紐解いて少し、うん、鳴らさないといけないので、まあちょっと、はい。いい感じでやります。
承知しました。
はい。
文学フリマ京都10はですね、出展場所も決まりまして。
はいはいはい。
今回はですね、前回と同じ都メッセでやるんですけど、まあ、参加者が増えてるということもあって、
うん、
1階と3階で、その、やるらしいんですよね。
うんうん、
場所を、その、同日に、同じ時間帯に、1階の第2展示場と、その3階の第3展示場を使って、開催と、
はいはい
はい。
うん。
我々は第3展示場、3階の第3展示場の、
う
の4142っていうブースで。
うん。
やらせていただきます。
じゃあ3階に行けばいるんですね、僕らは。
3階に行けば、おります。
うん。
はい。近くにあのね、前回も近くにいらっしゃったエリーツさんがね、いらっしゃって心強い。
あ、いや、また近いな、和さんのところ。
近いです。もうすぐ近くにいらっしゃいます。
よっしゃ。
はい。
よかったよかった。
よかったよかった。またご挨拶させていただきたいと思いますけども。うん、はい。という感じで、やりますので、皆様ぜひ、京都に、ね、関西エリアにお住まいの方で、ちょっと覗きに来ようかなという方は、ぜひとも、
はい、ぜひぜひ、
来て、遊びに来ていただければと。
はい、
うん、今回ブースも2つあるんで、ちょっとゆっくりとね、ご対応もできるんじゃなかろうか。
そうですね。前は本当にね、長付けの半分に、僕とクリスさんが、もう、狭いところにこうギュッと入ってるみたいな感じだったんで。
ちょっとなんかその隣のブースの方も気にしながらね。
そうそうそう。
対応させていただきましたけど、
うん。なかなかね、狭かったんですけど、少し広くなったので。
はい。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、
ゆっくりね、対応できるかなと。
はい。そして、緊急告知。うん、こちら何でしょう、長山さん。
なんだっけ、名前。おっさんの、あれなんだっけ。ちょっと待って。
名前は一応、あれですか、おっさん FM と、気まぐれ FM の合同ファンミーティング
、名付けておっさんの気まぐれ
パーティー
パーティーおっさんの気まぐれパーティーかっこかり、うん、はい
はい、というのを開催いたします。
わー、やったー。
どこで？
東中野の、どこではね、実はまだちょっとふわっとしてて。
まだ決まってないんですね。
うん、そう、仮では一応東中野 の雑談さん。そう、東京でやります。
東京でやります。
うん、東京でやります。
はい、2026年2月1日日曜日の夜に、うん、やる予定。
東京でやります。
東京でやります。
はい。一番今のところ東中野の雑談さんを、まあ、予約はしてるんですが、ちょっと人数によってもしかすると、はい、考えなきゃいけないかもしれないなというところで、調整中というような感じですね。
これはなんでこんなことになったんでしたっけ？
まあ、私の時かな、人参くんって、まあ、ゲストにも出ていただいてますが、うん、彼、まあ、リスナー、ヘビーリスナーなんですけども、ファンミーティング開催するって言ったら、来てくれますか東京っていうことを言われて、あ、行きますよってなったら、うん、あ、じゃあやりますみたいなことを、その時言った、まず11月とかその前ぐらいかな。
はいはいはい。
に話をしてて、で、そこからまあ、水面下で、あれこれ動いて、うん、じゃあやるぞってことになって、施設の予約とか、まあ、声かけとかっていうところが今ちょっと始まりつつあるっていうような感じですね。はい。
はい。はい、これは参加したい人はなんか登録とかがいるのかな？
まあ、人数が把握したいっていう話はあったんですが、まあ、うん、特にそのチケットとかがあるわけじゃないので、まあ、当日その場所に来ていただいても全然 OK かなとは思います。
うんうん、がどうします？もう何千人も来たらこれ。
何千人？何千っていう単位が出てくるとは思わなかったから、ちょっと。
いや、何十人もね、来たらね。
うん。
大変ですけど、
それ大変ですよね。まあまあまあ、うん。一応なんかね、ディスコードの方では、少しこう、事前に把握したいんで、っていうところで、まあ、カウントさせてもらってるんで、まあ、それプラスちょっと予備数を取って、っていう感じですかね。あとは、過去にゲストに出ていただいた方にも、声をかけてさせてもらってるんで、うんうん、結構ね、結構、え、来てくれんのこの人みたいなところの人もいるので。
おー、楽しみですね、
うん。楽しみなんですよ、これが。また。
うんうんうん、
楽しみってこれ、はてな同窓会じゃみたいな感じに半分なってきてるんですけど。
うん、確かにね。
確かに、ね。まあ、どうしてもそういう方にね、ゲストに来ていただけることが多いんでね。まあ、
ゲストに来てもら
って
ますから。
うん。はい。なっちゃってますが、
まあ、我々が楽しみって感じですよね。
そう、だから僕も、はい、うん。し、もちろんリスナーさんにお会いできるのも楽しみなので、はい。はい、ぜひ、はい、興味があって、お時間がある方は、
ね、はい。文学フリマも近いってこともあって、多分、ね、持っていけるだけ。
あ、在庫がね、多分ね、はい。あるだけは持ってきますので、
はい。はい、作った陣を持っていこうと思いますので。うん、はい。ぜひともね、欲しいという方は、ちょっとそれだけ買いに来てもらっても全然構いません。
ああ、そうです。全然、もう、うん。ちょっと会話とかいいんで、本だけください、みたいなね。
はい。全然構いませんので、うん、よろしくお願いいたします。そんなとこですかね。
うん。
はい。いやー、というところでもう2025年最後。
元年がさ、来年だから、うん、元年が始まって、来年のも行くわけですよ。これもう、だから。元年だから。
何言ってんだ。
何言ってんだ。
もう元年が終わり、今年元年だったってことで、これ来年2年って
こと、ね。そうだから、この勢いで、
はいはいはい、
始まってんだよって話がしたいわけ。
あ、なるほど。
そう、文振りがあり、ファンミーティングがありみたいな感じでね。
はい。
うん。
確かに。何かが始まり始めている、うん。始まっている。
でもまあ、でもそれがピークかな。
長山さん、ほんとさ、丸々元年って言ったやつがさ、その、ブーストした試しを、
ね、
ない、
う
ん、ないっすよ。
うん、元年イコールピーク説だよね。
そうそうそう。大体そうだからな。
うん、
頑張ろう。
恐ろしい。
は
い、
まあ、あれと、あれとしたらまたね、来年ものんびりとやっていこうと思いますので。
そうですね、まあまあまあ、やきますよね。まあ、あんまりペースは変わんないっすね。は
い、変わんないっすね、
うん。こんな感じのテンションで、
はい。やっていきましょう。
そうですね。はい。
はい。ということで、2025年も皆様、お付き合いいただきましてありがとうございました。
はい。
では、来週もまた更新しますのでよろしくお願いいたします。
うん、はい。
はい。おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーや、メンバーシップサービス、おっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来年お会いしましょう。さよなら。
さよなら。良いお年を。
良いお年を。